ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生ボタンを押して聞いていただきありがとうございます。先日ご紹介しました天田さんの番組で、今時の女性にモテる車ということで3つ挙げていました。でその一つにジムニーという車が出てきまして、これが非常に嬉しかったんですけど、このジムニーというのは軽自動車の 4WD の車、スズキが出す昔ながらある 4WD の車、結構有名な車なんですけども、これがモテるトップ3の一つに入っていたということで非常にいいなというふうに思いました。というのはこのジムニーというのは不整地を走るような車ですので、運転感覚がしっかりしていて、その辺の車、普通の乗用車、軽自動車も含めた車と比べてすごいしっかりしている、その分値段も高いんですけども、しっかりしている、ボディも運転感覚もしっかりしているというところです。で非常に女性だけじゃなくて男性にも人気があって、なかなか納車がされない、何ヶ月待ち、もしくは1年待ちというふうなことで、実は私の知人も先日ジムニーが納車されたということで、それはマニュアルやったんですけども、非常に嬉しく思います。でジムニーがもっともっと流行って、でそれを運転するような人が増えるといいなというふうに思いました。それが今回の今週のテーマにつながるんですけども、日本のコンパクトカーはなぜ危険に近づいていくのかということについてお話をしていきます。今マイカーが長期入院、修理に出していて、でその台車を借りてずっと乗っているんですけども、それが某日本のコンパクトカーです。日本のレンタカーなんかのコンパクトクラスの一角を占めるあの車種なんですけど、これ名前は言いませんけど、それがですね、どうしても運転する感覚が自分自身にマッチしない、納得いかないと言いますか、あまり好きではないなというふうに思うんです。ところがですね、私の嫁、私の妻が非常に運転しやすいということで気に入ってるわけですね。これはちょっとまずいというふうに思ってるんですけど、愛車とは全然違う運転感覚でして、日本のコンパクトカーのね、悪口とか言うわけではないんですけども、悪い言い方をすると、女受けのする車が日本のコンパクトカーであると、その女性に好まれやすいような運転感覚、これをしてるのだなというふうなのがよくわかります。まず一つがハンドルが非常に軽いで、非常に軽いだけやったらいいんですけども、タイヤからの情報がほとんどわからない、ハンドルのセンター付近、回し始めの部分が全然手応えが感じないわけです。普通はハンドルの直進部分から回し始めていくとき、遊びの部分からちょっと抵抗がかかるわけですね。その分タイヤに摩擦力が発生しているなというのが手のひらから分かってくるわけですけど、この車はもともとそれがなく、直進状態から回していっても手応えがちょっとクッと変わるところがないわけです。じゃあこれは何を意味するのかと言いますと、滑りやすい路面なんかでのタイヤと路面とのグリップがあるか、摩擦力があるかどうかっていうのが全くわからないわけです。滑りやすい路面、滑りにくい路面、もちろんほとんどの道路が滑りにくい路面、アスファルトですから、それをあまり感知する必要っていうのはないのかもしれないんですけど、雪が降ってきた時とか凍結路面になった時の手応え、または雨降りなんかでもそうですよね、手応えの変化というのが手のひらからわかることで、あ、これ以上ハンドル曲げたらあかんな、これ以上速度上げると危ないなというのが分かってくるわけですけど、そういった部分を全くすっ飛ばして全然感じなくさせると、これが滑らかなハンドルやというふうなことなんでしょう。そしてアクセルの加減も分かりにくい、アクセルを踏んだ時のエンジンの回転の高まりに応じた速度の伸びというのがないと、すなわち最近の日本のコンパクトカーに限らないんですけども、ほとんどが CVT になってきていると。 CVT というのは昔ながらの、例えば 4速オートマ、4段あるような車ではなく、段が全くないので、非常にこう滑らかな感じで運転できるわけです。ガクンガクンというのが全くないと。で、そのガクンガクンというのが、あまりひどければ当然不快なんですけども、その多少のガクンというのはあっていいのかなというふうに思うわけです。ただ CVT とはそれが全くない。で、その結果、アクセルを踏み込んだ時に回転数だけブーンと上がって、でも速度が上がらない。で、後で速度が伸びていくというふうな、ゴム紐のフィーリング、ラバーバンドフィールと言いますけども、そういうふうな形になっていくと。これが非常に嫌いな人は嫌いで、私も嫌いな一人なんですけども、やっぱりこう感覚的にマッチしないわけです。アクセルを踏んでエンジン音が高まっていくに合わせて速度が伸びていくということで速度管理がしやすいわけですけども CVT の車、まあ最近の CVT 全部が全部とは言いませんけどもあまり出来の良くない CVT というのはそういうふうな傾向が強くてエンジン音だけ先に伸びるみたいなことです。で、滑らかさを得る代わりにそういったふうなことを強要するわけですよね。これが速度管理が嫌になるし雑になるしということでコンパクトカーが危険に近づいていくというふうな、まあ、今回のテーマになっていくわけです。で、それは何かっていうとやっぱり運転する人がほとんどは運転に興味がない、まあ、ほとんどという言い方もあれですね。運転する人がまあ、あまり興味がない、運転自身に興味がない、運転すること自体に興味がなければ、そういった不要な段付き感とか、ハンドルの手応えなんかは全くいらない、なくていいというふうなことで、まあ、そういったユーザー側の声を非常に拾った結果、車がそういうふうになっていくというふうなことで、まあ、売れる車がいい車というふうにね、言う人もいますけど、決してそうではないと。やはり、いい道具が、いい車であってほしいということで売れる車イコールいい車ではないというふうに、まあ、今の現状日本の現状では言えるとは思いますけどちょっと話がそれましたけどもそういうふうな意味で日本のコンパクトカーはそういう傾向が強くてそれがちょっと危険に近づいていくのかなというふうに思います。ただコンパクトカーが全部が全部そうではないので日本のコンパクトカーの中でもある車種は結構そうではないと分かりやすい運転感覚非常に良い運転感覚を持っているという車もあるということで、今週は締めたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、あなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは、rysasa@gmail.com ry の y はワイシャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。